おはようございます。2017年も12月を迎え、残りわずかとなりました。そして今日はクリスマスの降誕を祝う大降雪の最初の週を迎えております。例年この時期になりますと町ではクリスマスソングが流れ、またキャンドルサービス等々が行われます。私たちの教会でもこのクリスマスを迎えて、この前に4本のキャンドルと真ん中に1本のキャンドルが立ちます。このキャンドルの意味は、それぞれまず1周目は希望のキャンドルをつけます。2周目は平和です。3周目は喜び、そして最後は愛です。この4つのキャンドルがつけられますと、真ん中にイエス・キリストを象徴しますキャンドルに火が灯ります。これは犠牲的献身、献身ですね。イエス様が後で私たちの罪のために十字架にかかり、そして3日後によみがえられたという意味を、それぞれ光とぬくもりを与えるという意味でですね、このキャンドルを灯すわけです。今日のメッセージは、先ほど読んでいただきましたルカによる福音書の1章の57節から66節を取り上げました。普通皆さんクリスマスの説教というとですね、マリアさんとか夫ヨセフとか天使の、そしていろんなところが取り上げられますけれども、今日は少し視点を変えてバプテスマのヨハネの誕生についてですね、皆さんと共にこの聖書の御言葉を聞いていきたいと思います。で、このバプテスマのヨハネの誕生の経緯についてはですね、このルカの冒頭から事細かに記載されています。で、何度もお読みになったかと思いますけども、もう一度復習をしていきたいと思います。まず五節の中で、アビアの国の祭司でなおザカリアというものが出てまいります。これはまさにヨハネのお父さんですね。で、その妻はアロン家の一人の娘で、なおエリサベスといいます。祭司、そして妻はアロン家の娘の一人ですから、ユダヤの人々にとってですね、まさに正当たる名家の一家と言っても過言ではありません。そして聖書の中にも書いてありますように、この二人とも祭司の、またその妻らしく主の前に正しくその戒めをきちんと守り、そして落ち度なく実行していたわけです。ただ唯一子供がなかった、そしてその二人とも年老いていたというのが記載されています。ユダヤの人々にとってですね、神様の祝福があるということは、名誉も地位もお金も子供も与えられるというところに神の祝福があると当時の人々は覚えていました。祭司であるこのザカリアにですね、子供がないということは、ある意味では神様からの祝福から外れてたと、口には出しませんけども、人々はそういう思いで多分ザカリアとエリサベツを見ていたことでしょう。で、ある年たまたま宮殿、祭殿を守る当番となってですね、慣例に従ってくじを引いたところ、ザカリアが主の晩餐に入って香を焚くという務めを果たすことになります。で、ザカリアがその主の晩聖所に入っていくと、その時に主の御使いが来て、あなたの祈りは聞き取られた、妻エリサベツに男の子が与えられる、 その子の名をヨハネと名付けなさいと告げます。多分告げられたザカリアはびっくりしますね。そして恐れおののきます。でその結果ザカリアは不信仰と認められて、しばらく口が聞けないようになるというふうに聖書は示しています。彼の祈りの答えとして与えられる息子、これは単に祭司の息子としてだけではなくて、救い主の先駆者として重要な使命がこの二人の息子に与えられます。そしてこの子の養育に責任を持ってこの二人は担う必要があるのです。そのためには父となるザカリアに沈黙になる、強いられた沈黙と孤独が与えられる。これは多分今後の教育を考えたときに神様からのある意味では恩寵であったかもしれません。ルカによる福音書はしばしば光の物語としてよく光を捉えています。またクリスマスをこのろうそくが灯すのように光の松して私たちは祝います。エリサベスという名前そのものはですね、神は誓いであるという言葉の意味を持っています。で今日読んだところの前に乙女マリアとエリザベスの対話が42節から40ところまでずっと聖書は記しています。イエスの誕生の6ヶ月前にマリアがエリザベスを訪ねてやってくるところがあります。そしてエリザベスの言葉の中にマリアに胎の実が宿りつつあるということを告げ、そしてその胎の実が私たち一人一人の救い主であるということを認識をします。でその時にエリザベスのお腹の中にいた胎児ヨハネがですね、早くもマリアに生まれる子供が主であるということを認知するというところがあります。そして誰よりも先にエリザベスそのものがイエスこそ救い主である、その信仰を表す重要な発言をいたします。ここにエリザベス、ザカリア、そしてバプテスマのヨハネ、それぞれの持つ意味が聖書は事細かに記しています。子供が与えられること、これはまさに神様からの祝福です。そして神の恵みの最も大きなものの一つであるかもしれません。しばしば私たちも特別な思いを持って子供の誕生を迎えます。神の御子を身ごもった乙女マリアを迎えたことによってですね、エリザベスとマリアの会話は重要な意味を持ちますし、またいろんな偏見、誤解、そして悩み苦しみを持つマリアをですね、温かくエリザベスは迎え、そのしばしのひとときをこのザカリアとエリザベスの家の中で過ごすことになります。この神様が乙女マリアになされた出来事の意味をこの二人は十分によく理解をし、そして最初に正しく理解をし、そしてマリアの良き理解者として、またある意味では唯一の慰め主であったかもしれません。また相談の相手であったかもしれません。そういう時を過ごすこととなったこの出来事からこの物語はスタートいたします。 長年神様から子供が欲しいとザカリアとエリサベスは何度も何度も祈り続けたことでしょう。そしてふとしたきっかけによってですね、御使いから男の子が生まれる、そして名をヨハネとつけよというメッセージを聞いて喜び勇んで、多分ザカリアは帰ったと思いますが、残念ながら御使いによって口が聞けなくなってしまった。その喜びを十分に妻エリサベスに与えることはできなかったかもしれません。しかしその心は十分に通じたはずです。だんだん月が満ちて、とうとうエリサベスに男の子が生まれるというところがやってまいります。そこから今日の箇所が始まっています。そしてエリサベスが月が満ちて男の子を産みます。当然近所の人々か親族はですね、子供が生まれた、あの 年取ったザカリーとエリザベスに男の子が生まれたというふうな喜びを見せてですね、主の大きな憐れみを祝福するためにですね、共にやってくるところから今日の箇所が始まってまいります。当然赤ん坊の誕生というのはですね、当時じゃなくて周りの人々にも大きな喜びを与えます。新しい命が神様から与えられ、しかも長年待ち望んだ男の子ですから、その喜びは想像もしがたいほどの喜びでもって迎えたというふうに思います。当然祭司とアロンの頃ですから、律法に従って8日目に割礼を施し名前を付ける必要があります。普通大体名前っていうのは名家であればあるほどですね、従来からあった名前を継承していきますので、当然人々はですね、ヨハネという名前は想像つかます。ザカリアという名前をつけます。あの有田焼で有名な栄田家計門ありますけども、あれも第何代家計門と大体同じ名前をつけていきますよね。でそれと同じように、やっぱりザカリア・ジュニアとつけるのかどうか分かりませんけども、ザカリアという名前をつけるのは当たり前だというふうに思いますけども、母親のエリサベスはマリアという名、ヨハネという名前にしろというふうに言います。で当然この名前は親族に誰一人もいませんので、不思議に思ってなぜこんな名前をつけるのかと思います。で口の聞けない夫ザカリアにですね、書き板を持ってこさせて、この子の名前を何とつけたらよいか当然質問もします。で彼は神様から命じられた名前、その名はヨハネというふうに書きます。当然口が聞けませんから、ザカリアとエリサベツはお互いに意思を確認しようがありません。ザカリアは確かに御使いからヨハネという名前を聞いています。ところが妻エリサベツはヨハネの世の字も知りません。でもここにぴったりと二人の意向は合うんですね。二人ともヨハネというんです。なぜならばそれは神様から命じられた。夫婦にとって子供から、子供はですね、神から与えられている喜びですから、この神に祝福されるような名前をつけるというのが一般的です。だから子供の名前につけるというのは非常に親は慎重になって名前をつけるはずです。だけどもこの回はまさに2人ともヨハネという今まで使ったことのない名前をつけることになります。 当然人々はですね、驚き、またなんでこの名前がつくのかというふうに言います。だからこの聖書の中にもですね、その名をヨハネと書いたためにですね、人々は驚いたと聖書は示しています。で、それが終わった後、たちまちザカリアの口が神を賛美をします。で、今日は飲みませんけれども、67節以下ザカリアの賛美というのが出てまいります。この前半部分はイスラエルの民族の神様との契約、それから預言者との約束が成就したことに対する喜び、それから間もなくメシアが与えられる、この救いをもたらす神の憐れみを賛美をするところが、このザカリアの賛美の前半の部分です。で、後半部分は、今度は幼子に焦点を当てて、神の救いの御業における幼子の位置づけ、役割を予言いたします。これは、主の道を備える者としてのヨハネと、それからメシアが、政治的、経済的な救世主ではなく、清く、正しく、恐れることなく、主の御前に仕えることをさせる。また、私たちの罪の許しによってですね、神様からの道に導くものとして、そして私の子がその救いに預かるハーネミ、つまりヨハネという名前のもとの賛美をいたすということを言います。自分の子のヨハネをですね、まさに神の子の先駆者として、神の救いの預かる御業を整えるために、主が私たち夫婦に与えられた子供として、そしてその整えた道をイエス様が神様の約束を成就させる存在として正しく導いてくださるということを確信していた。その賛美がこのザカリアの賛美です。前は乙女マリアの賛美、そしてこのバプテスマのヨハネの誕生の経緯、そしてザカリアの賛美と、こういうセットの中でこのルカの夜福音書はずっと述べているのが第一章です。当然それを聞いた人々は驚き惑うことでしょう。そしてこの話がですね、ずっと広がるってことです。多分彼らにとってはですね、異質なものに触れた恐れがあったという驚きがあるでしょう。神の恵みと神の言葉は彼らには見えなかったのです。しかし、ザカリアとエリサベス、また乙女マリアにはそれは十分に見え、かつその自分たちの役割が明確に見えていたことを賛美したことでしょう。私たちはともすれば神様の祝福を具体的に目に見える形で求めていきます。しかしこれが見えたときに本当の意味を私たちは理解していることでしょうか。神の恵みを明確に見えるかどうか、それは我々の信仰というのが試されます。私たちの思いとは違う形で神様が示されたときに、私たちの信仰はすぐにぐらついてしまいます。そこに私たちの信仰の弱さ、脆さ、危うきところがあります。しかし、福音に生きるといったときに、大きな大転換が起こります。今までに知ることのできなかった、また見えることができなかった喜びが私たちに見えてくるようになります。そこに平安と喜びと希望が出てきます。不信仰は いくらでも自分を正当化することができます。そのような自分の不信仰をですね、今ここでザカリアははっきり見つめつつ、神様に対して賛美をします。自分の不信仰を打ち勝つ神様への賛美、信仰、そして神様の御業に生きる喜びが、彼は賛美という形で出てまいります。クリスマス、それは非常に私たちにとって魅力的な言葉です。しかしクリスマスっていうのは、救い主を待ち望む一つのメッセージです。かの有名な哲学者のボンフェファーは、その説教の中で待つことの喜びを語っています。待つことを知る者は幸いだと彼は言うんですね。なぜならば、待つ目的を知っているからです。それは、ともすれば私たちは待つことに対して自分の時で神様の祝福を判断しようとしています。例えば、赤ん坊もそうです。また、いろんな知識、経験もそうです。この時までに私を何とかしてくださいと、しばしば神様と交渉しがちです。でも神様の時はそういうものではありません。私たちから見れば、偶然と思えることが神様の摂理によってですね、神様の御業の時がそれぞれ与えられている。しかし、自分の時で、自分の判断で、それを、神様の祝福を見ようとしたときに、大きな誤り、大きな不信仰に陥ります。私たちはすべて、神様の御業が見えてこないところに、不満を持ったり、イライラしたり、また、離れたりしようとします。しかし、我々が、に、聖書に、神様は、希望と忍耐と信仰を持つように導いてくださります。かつて、イスラエルの民は、救い主、メシアを待ち望みました。では、私たちは何を待ち望むことが必要でしょうか。もうすでに、救い主イエス・キリストはこの世に来られています。それは私たちの罪の贖いのために、過去も現在もそして未来もずっと永遠に生き続ける存在です。そういう中で、じゃあ何を待ち望むかというと、唯一、来たりません、主イエス・キリストの再臨です。皆さんがどれほど真剣にイエス・キリストの再臨を望んでいるでしょうか。願わくは、私の生きているときにイエス・キリストの再臨をしてほしいと願っているでしょうか。それとも、このイザヤ書の書かれた時代のように、700年後にまたイエス・キリストが再臨されるかもしれません。でも、それはまさに神の設立として私たちがお伺いする領域ではないということです。しかし、唯一言えることは、今この時に私たちは生きている。そして、イエス・キリストを賛美するということは、信仰と希望と愛の中で私たちが今与えられた場所で、与えられた賜物を生かしつつ、イエス・キリストを賛美しつつ、また、待ち望む一日一日を精一杯生きることではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の地なる神様、今年もまたアドベントの季節になってまいりました。これから毎週ごとに一つ一つろうそくの火を灯していきます。どうかこのろうそくの意味を 理解しつつ、あなたの愛をこのクリスマスまでに一つずつ理解することができますように、そしていつの日か全世界にあなたの灯しみの火が満ち溢れ、闇から光へとこの世を導いてください。この1週間、またいろんなところで私たちがあなたの証人として立てられますけれども、どうぞ小さな信仰ですけれども、その一つ一つの働きをどうぞあなたが豊かに意識し、そして私たちがさらにあなたの愛をかみしめることができますように、この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。